第1主日ですので、歓迎礼拝、イエス・キリストの救いとはいかなる救いかということをテーマにご一緒させていただく礼拝でありますけれども、この朝はペテロが見たものという、ペテロが見たものというそういう題で、ご一緒するように、導かれて、います。先週に続いて、ペテロの生涯にスポットを当てさせていただきます。今日の箇所は、地上でのイエス様とペテロのやり取りという意味においては本当にクライマックスというふうに呼ぶにふさわしい箇所ではないでしょうか。ちょっと最初に先週のことを振り返らさせていただきたいわけですけれども、あの最後の晩餐の席で、イエス様ご自身が立ち上がられて弟子たちの足を洗われる云々という背景でありましたけれども、そうした中で、ペテロにスポットを当てさせていただきました。なぜ私じゃないんですかっていう、イエス様あなたの左の席に座るのは私ではないんですかっていう、そういう問い、ペテロのうちに生じた問いを軸にご一緒させていただきました。最後の晩餐の用意をヨハネと一緒にしたペテロ、主はペテロとヨハネに晩餐の用意をしなさいと、そして、イエス様はこれからエルサレムに登って王になられるというみんな弟子たちは思っていたわけでありますが、そうした中で、イエス様、ヨハネをあなたの右側の席、最も愛されるものが招かれると言われている席に招くならば、あなたの左側、大切な客人を招くっていうところには私が招かれるべきですよね、あるいは私を招いてくださるんですよねと、そう思っていたでしょうけれども、そこに招かれたのはペトロではなくユダであったっていう、なぜ私ではなくユダなんですかっていう、その時ペテロがイエス様と同じ思いに立っていることができたならば、あるいはペテロがイエス様が見ている世界と同じ世界を見ることができていたならば、ペテロはイエス様の気持ちを察してイエス様と一緒に今イエス様を裏切ろうと取り返しのつかない罪を、もう後戻りができない罪を犯そうとしているユダのために愛を注ぐことができたのではないかと思うわけでありますけれども、この時はそれは難しいことでした。そした中で不適されたペテロは、イエス様がそんなことならというようなことで、序列においては一番下の使用人が座る末席に座ったわけであります。けども使用人の席に着いたからといって、来訪者に対する当然のもてなしである汚れた足を洗って差し上げることができたかというならば、心はついてとてもいきませんでした。結局そうした中でイエス様ご自身が立ち上がられて、弟子たちの足を洗われて、そして最後についに自分のところに来られた時に、ペテロは何と言ったかというと、イエス様ごめんなさい、かたくなな私でごめんなさいと、そういう言葉ではなく、決して私の足を洗わないでください、 あなたが私に足を洗わせないなら、あなたと私とは何の関係もなくなるという、そういう中で、では手も足も頭もと、主はペテロよ、もっと素直になりなさいと、そういう思いの中でペテロの足を洗われたわけでありますけれども、ですからこの最後の晩餐の席において、今日は題はですね、ペテロの見たものということでありますけれども、まず最初に、このペテロが見たものっていうのは、自分自身では超えられない罪というものを見せられたと同時に、愛されて許されている自らの姿を見たことを先週ご一緒させていただいたわけでありますけれども、それの続きと申したらよろしいでしょうか。ご一緒したいと願っています。でも皆さん、私たちはこの最後の晩餐の時にですね、イエス様はペテロに、あなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと語られたのを私たちは知っていますよね。ちょっとルカの福音書、ここに、手法を置いたままにしていただいて、ルカの福音書の22章の31節、ルカの福音書の22章の31節、新約聖書の163ページをお開きいただけますでしょうか。ちょっとお読みしますね。兄弟たち、あなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいっていう、お読みします。ルカ22章の31節、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。これペテロのことですね。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできています。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと。今日の箇所、ヨハネの福音書に、戻りますけれども、ここを見ますと、まあ、何が書かれているかというなら、イエス様と、復活のイエス様と弟子たちとの出会いが紹介されております。一節を見ますと、この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表されたと。これが初めてではないことが分かります。そして、さらに14節を見ますと、イエスが死の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目であるというふうに紹介されています。最初の出会いはどうかというと、イエス様が十字架につけられた、そして3日目によみがえられた、その日のことですよね。あの最後の晩餐をしたあの二階座敷において、戸は皆閉めていたっていう、そういうところに平安があるようにと現れてくださって、聖書は弟子たちは主を見て喜んだと、お隣の20章の20節には記されています。ともに、2度目はどうであったかっていうと、2度目はその1度目の時にいなかった 弟子がいたんですよね。彼の名前はトマスっていう。トマス、イエス様がね、復活のイエス様が会ってくださったんだよって言えば言うほどに、トマスもなんで私のいない時にっていうふうに、本当よかったとは言うことができなくって、私は自分の目でイエス様を見なければ、そして腕をイエス様の脇差しに差し入れてみなければ信じないと、まあ、そうした中で、1週間後にトマスに主はご自身を示してくださって、ですから本当に復活の主に出会った時に、1回目も2回目も弟子たちはどれほど喜んだことかということを思うわけでありますけれども、まあ、けれどもそのキリストとの出会いが彼らにとって本当の力になっているかというと、そうではありませんでした。内側から湧き上がる、先ほどのナオミ姉妹が本当に顔を輝かしながら歌唱してくれましたけれども、内側から湧き上がる命が喜びとなってたかというと、決してそうではなかった。この箇所を見るとそれがわかるわけであります。ペテロが3節をご覧ください。シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行くと、私は漁に行くよって、元の生活に戻ろうかなっていう。いや、それを聞いた弟子たちはどうかっていうと、ペテロの言葉を受けて、ペテロさんがそうするなら私もそうしようかなっていう。ここにはですね、誰も何をペテロさん言うんですか、主は待っていなさいっておっしゃられたじゃないですかっていう。一週間前にそうおっしゃられたじゃないですかって。だからもう一度私たちに現れてくださるのをお祈りして待ちましょうよというものはありませんでした。あなたはこれからどうしたいですかっていう。あなたはこれからどんな人生を生きたいですかと問われるならば、そりゃ、私たちにもいろんな思いがあろうかと思いますけれども、どんな人生を生きたいと思いますかともし問われたならば、この時の弟子たちはですね、そりゃイエス様の復活を述べ伝える、イエス様がどれほど私のことを愛してくださっているかを証しする人生を送りたいと思いますと、みんな夢を語ることはできたでしょう。けどもそのために情熱を傾けてというと、それは彼らにとっては難しいものでありました。情熱が湧いてこなかった、こうしたいのは山々だけれども、でも現実は元の生活に戻ろうかな、皆さん情熱というのはとても大切ですよね。聖書はそれを清さとの関係の中で、関連の中で語っています。交けがないということ、純粋なこと、双心ではないっていう、その情熱、そこに情熱の泉は湧き上がるっていう。そして情熱というものは霊的なものであって、パウロもローマ人への手紙の中でそのことを語っています。ローマ人の手紙の7章には、私はこのように生きたいっていう、このように生きたいっていう願いが私のうちに心からあるっていう、しかしそれをする力がない、私は何という惨めな人間なんだろうかと、このような生き方をしたいと思う思いはあっても、それをする力がない、何という惨めな人間なんだろうか。そういう意味では本当に 情熱の回復というのは霊的なことであり、その必要性というのは皆誰もが覚えることではないでしょうか。ともにその霊的な情熱の回復という世界に闇の力が潜んでいる場合もないわけではありません。いかがわしい霊との交信という、そのようなものに誘うスピリチュアルな団体っていう、虚しい心をお持ちでしたらっていうようなことで、若者の心を引いていく、あるいは悪霊と契約を交わさせようとするような団体もないわけではありません。だからこそ神様の愛と真理に基づく情熱の回復の道が明らかにされなければなりません。願いはあるけれどもそれをする力がないっていう。そしてこの箇所は、このヨハネの21章は、本来人が持つべき情熱を奪うものの正体と回復への道が語られています。今日はそれをご一緒したいわけですけれども、さて、ペテロが見たものということでありますけれども、皆さんこの時ペテロが見たものは何だったでしょうか。21章でペテロの見たものは何だったでしょうか。復活のイエス様であります。そして、五節でありますけれども、五節を見ますと、イエス様は彼らに、子供たちよ、食べるものがありませんねと。すると弟子たちは、はい、ありませんと答えたと記しています。イエス様は弟子たちが警戒心を抱く必要がない言葉を持って、言葉かけを持って彼らに近づかれました。そして網を右に下ろしてみなさい、そうすれば取れますよと。これは網を右に下ろしてみなさいというのは、弟子たちにとってはチャレンジだったと思います。普通ですね、網を下ろすというのは船の進行方向の左側に下ろすのが常なんですね。左側に下ろすのがっていう。でも網を右に下ろしてみなさいと、 U ターンして向きを変えてっていうなら話は分かりますけど、そうじゃなくて網を右側にっていう。そしたら今までのこと全部、段取りも全部変えないといけないっていう、網を右側にっていう。昔、まだこの時イエス様だということを彼らは知らなかったようです。気づいてなかったようでありますけれども、網を下ろしてみなさいと言われた時に、私たちは夜通し働いたんですよ、しかし何も取れなかったんですよというようなこともふっとこう思い出した弟子もいたかもしれません。ですから本当にある面、右に打つというのはチャレンジだったと思いますけれども、そしてかつてのことを思い出させるようなことではなかったかと思いますけれども、大漁となりました。そしてそれを見て、主の弟子ヨハネは、主に愛されたヨハネは主だと語りました。そうするとペテロは同時に瞬時のうちに上着を取って湖に飛び込んで、イエス様と泳いでいったと。そしてですね、ここで皆さん、ペテロが見た二つ目のものなんですけども、最後の晩餐では自分ちんの弱さ、罪深さというものを見せられたわけですけど、ここで、見たもの、ペテロが見たものは何だったかというと、焚き火でありました。旧説を見ますと、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見たっていう。 つ目にペテロが見たものは焚き火でありました。焚き火、炭火というと皆さんペテロは何を思い出したでしょうか。クリスチャンの方はお分かりになろうかと思います。あの最後の晩餐の時、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてあげなさいと。でも皆が私を裏切ろうとしますって時にペテロは、誰が裏切っても私は決してあなたを裏切りません、獄でも死でもと。けどもイエス様は逃げ出しますよと。そんなことはありませんという。他の弟子たちがみんな裏切ったとしてもという。でもペテロも、ペテロはどうであったかというと、マルコの福音書の14章、皆さんマルコの福音書の14章の30節をお開きいただけますか。マルコの福音書の14章の30節を見ますと、97ページ、イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日、今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと言いますと。この言葉の通りに、ヘロデの官邸で祈むという、大祭司の官邸でという祈むということが起こりました。最後の晩餐では自分のプライドを超えられなかったペテロ、なぜ私ではなくユダなんですか、そんなんだったらもうあの馬席に行ってやるわという。そして、なんとかイエス様の後をついていこうと、捕らえられたイエス様の後、でも夫人にあなたもイエスの弟子でしたねと言われた時に、知らない知らない知らないと、鶏が鳴く前に三度と。この時は恐れと自己保身を超えられませんでした。捕らえられて主と同じにされるかもしれない、私には見なければならない姑もいますし家族もあるっていう。結果真実な主の愛を裏切り、恐れと自己保身に負けてペテロは逃げ出した。二度目の鶏が鳴くのと同時にですね、今夜裏切るという言葉を思い出して、ペテロがイエス様の方を見た時に振り返られたイエス様の目を、眼差しを彼は見たんですよね。ルカの福音書の22章の61節、ルカの福音書の22章の61節、ルカの福音書の2章の61節、60節から読みします。165ページ、しかしルカ22章60節165ページ、しかしペテロはあなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。ですからこのヨハネの22章21章に帰って、このところでですね、ヨハネがあれは主だと聞いてペテロは飛び込んで、そしてついてイエス様と言うとともに、そこに炭火が焚き火が置いてあった。 ペテロはこれを見なくても彼の心の中はその私は主を裏切ってしまったっていう心でいっぱいでなかったかと思いますけれども、これを見た時に、うん、改めて人としての自分の罪深さとか弱さを思い出さざるを得なかったって。でもそれはペテロだけかというならば、みんな言葉には出していませんけれども、いや言葉には出せていませんけれども、みんなそうであります。みんな逃げ出した、ここにいた弟子たちはみんな逃げ出したわけですから、人としてなしてはならない裏切りをなし、保身のために捨ててはならない真実を捨てて、あるいは曲げてはならない定めを曲げて、私は知らない、私は関係がない、それはペテロだけではなく、全てのもの、そしてイスカリオテのユダはその重荷に耐えかねて自殺を図らざるを得なかったって。私は罪のない人の血を売るようなことをしてしまった、もう死ぬしかない、確かに罪の支払う報酬は死であると聖書は記されています。それはある面事実の反面けども、もう反面はその死ぬしかない私たちの罪のためにキリストは十字架にかかって支払うべき代価を払ってくださって蘇ってくださった、そこを見なければならないことでありますけれども、イエス様はゲッセマネの園においてこの杯を何とか取り除けてください、この杯を飲む以外の別の道がなければ、主もそれ以外ないんでしたら御心のままをっていう十字架を意味していますけれども、皆さんこの杯を飲まなくても済む道があるんでしたらっていう、その杯、イエス様がおっしゃっているこの杯の中には何が入っていたでしょうか。それは私たちの罪ですよね。私たちの罪が入っていて、イエス様は私たちの罪を飲み干してくださって十字架にかかってくださった。森友問題の裁判が今ニュースで報道されていますけれども、自死に追いやられた職員の夫人が、私はただ真実を知りたいだけなんですと語っていらっしゃいますけれども、それに関わった人たち、どんな思いを抱いているのでしょうかっていうかななんてこう思わされます。そしてどこまでそれを持って生きていかざるを得ないのかっていう、そんな思いをこの弟子たちが抱いた時のような思いをなぶるものがあるのかもしれませんけれども、罪のない人を死に追いやるようなことを加担してしまった。聖書に帰りますけれども、この時、炭火が焚いてあった、炭火が焚いてあったとここに確かに記されています。9節に炭火が焚いてあったとありますけれども、この意味なんですけれども、どういう意味かと申しますと、イエス様はペテロに対して、私は知っているよと、誰も知らなくてもお前が保身のために自分の良心に背く行動をとり、人として超えてはならないと自分のうちに定めていたその定めを超えてしまって、一線を超えてしまって、自分を裏切り、他者を裏切り、私を裏切り、それで心を痛めている、どれほど痛めているか、ペテロを知っているよ、 ですから本当にこの時、本当に罪人を見た時にペテロはイエス様は私のすべての罪深さと弱さをご存知なんだということを改めてペテロは受け取る時となったんではないでしょうか。本当に主はこの私のすべてをご存知なんだ、弱さも罪深さも知りませんと、いざとなったら誓いまでして知らないと。そして中で3番目に見たものは何だったかというと、それは食事でありました。その上に乗せた魚とパンがあるのを見たっていう、食事でありました。皆さん当時裏切られた者が裏切った者をもてなし食事のために招くということは何を意味したかというと、許したよという、咎めないよと、私たちの関係をやり直そうという意味があります。ですから炭火が起こされてその上に食事が置いてあったというのは、許したよ、咎めないよ、もう一度私たちの関係をやり直そうという主からのメッセージでありました。どうだったでしょう。皆さん誰もこの時言い訳を、いや彼よりも私よりも彼の方が先に逃げたとかですねいうことを言うような、あなたがこうしたからなんていうものは一人もなかったんじゃないでしょうか。どれほど私のことを大切に思い愛してくださったイエス様だ、イエス様か、でも私は裏切ってしまったっていう、そういう思いでいっぱいだった、でもそれを許してくださっている、招いてくださっている。みんな涙ながらにですね、この時目がかすんでですね、涙を食べているのか魚を食べているのか、美味しいのかまずいのかわからなかったんじゃないでしょうか。ただ本当に心に深く味わったのは、ああ主は私を許してくださっているんだ、私は許されているんだ、どれほど一人一人にとってこの時が尊い時間だったことでしょうか。神様が備えてくださるその時、私たちはその恵みの場所で個人的に立ち止まってみること、大切ではないでしょうか。本当に恐れというもの、恐れというものに流されないで、自分自身の罪と、けどもそれ以上に私たちのことを愛してくださっているイエス様がそこにいてくださることを思い、立ち止まって向き合うっていう、そして私たちの罪と恐れを飲み尽くす神様の愛にそれが覆われて、全てを知っているよ、でももう一度関係をやり直そうと。私たち一人一人も愛されている。ですから皆さん、だからこそですね、ペテロはこの後どうかっていうと、自分が主を裏切ったっていうことを教会の中で証ししてるんですよね。主が振り向かれたっていう、あなたも、イエス様と一緒にいた弟子ですねって、私は知らないっていうような、その場面なんてペテロ以外誰も見てない。でもルカの福音書や マルコの福音書に書かれている。それはペテロ自身が、私はあの時裏切ったんだ、でも許してくださったんだ、主に本当に許されたからこそ教会の中で実際を語ることができたっていう。そして皆さん、私たちが本当に人生を生きていく中で必要なものは、この情熱で、きたらこうしたいけれども、イエス様を証しする生涯、このような人生を生きたいけれども、しかしそれをする力がないっていう、本当に私たちの人生を豊かにする情熱っていうのは、霊的な情熱っていうのは、この罪の許しによってでなければもたらされることがない。私たちにとって必要な情熱っていう、許していただいたっていう、そのところから感謝のゆえにっていう思い、イエス・キリストの救いという、教会というのは罪罪って言って、もうあんなところにもう二度と行くかっていうような、もうあれさえなければっていうようなこともありますけれども、けども罪が語られなければ、それはもう教会ではなくなってしまう。命はこの罪の許しを通してなければ、私たちが回復しなければならない霊の情熱の回復は、私たちのうちに湧いてこない、湧き上がってこない。本当に、イエス・キリストは改めてもう一度私たちの全てをご存知でいてくださり、許してくださっている。もう一度この朝受け取らさせていただきましょうね。あなたは許されてる、あなたは許されてる。いや、知らないだろうな、ではない。許されている。主は全てご存知でいてくださって。最後にペテロが見たものを紹介させていただいて終わりたいと思いますけれども、最後にペテロが見たものは何かというなら、ここを今日はお見せしませんでしたけれども、あなたは私に従ってきなさいという22節に記されていますけれども、イエス様はご自身でありました。主、あの人はどうなのですか。あの人が私が来るまで生きながられるのを願ったとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従ってきなさいと、ペテロが見たものはイエス様ご自身でありました。私に従ってきなさいと語りかけられる。どうせ私じゃなくてヨハネなんでしょ、あのイスカリオテのユダなんでしょと、かつてペテロは問いましたけれども、そうではない、他のものではない、お前なんだと、私はお前を尊く思っているんだと、主はペテロを見られました。ユダにはユダとの関わりの中で、ヨハネにはヨハネとの関わりの中で、トマスにはトマスとの関わりの中で、でもペテロよ、お前にはお前との関わりの中で、それがですね、皆さん、この最後の、ヨハネが21章の25節、21章の25節に、イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すならば、世界も書かれた書物を入れることはできまいと私は思うという意味ではないでしょうか。 決して十派百鬼とがからげではなく、ヨハネにはヨハネ、ユダにはユダ、トマスにはトマス、そしてあなたにはあなたの絵の関わり、事実そうじゃないでしょうか。今日まで私たちをそのようにして主は私たちを導いてきてくださっているのではないでしょうか。その中で共通しているものは何かというなら、私たちにとっても、この私たちにおいても、ペテロにとっての炭と魚を主は備えてくださっている。罪を知っておられるだけではなく、許しを備えてくださって歩ましてくださる。主よ、私じゃないんですよね、あなたにとって大切なのはヨハネでしょ、ユダでしょ。そうじゃない、私じゃないんですよね、ではなく、お前が大事なんだ。さあ、人生の情熱を回復して歩みなさい。生きたいと願う、主の栄光を表したいと願う、その情熱をとどめているのが罪であって、主はそれを取り除いてくださって、理不尽な追い切れない重荷を負わされているようなことがあるなら、主はそれを代わりに担ってくださって、さあ私と一緒に新しい人生を歩もうと。私じゃなく他の人でしょう、いやそうではない、お前が私の宝なんだ。ご一緒にお祈りいたしましょう。